沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
ちょっと10月ってよ、どうする、今年が終わっちゃう。本当なんか毎年そう言ってる気がするけど、なんか本当にあの今日誰かも言ってたんだけど、なんか今年の抱負なんだっけって、なんか一つでも進めましたっけみたいな。やばい、私思い出しました。あのアルバムを出すって言ったような気がするんですよね。あの毎年言ってるような気もするんですけども、あのやるやる詐欺からですね、あのいろんなインスタグラマーとかツイッターとか、TikToker とかの皆さんがよくやるような、あと100日でなんとかする女みたいなやつやろうかなと。あのもう本当はね、自分の誕生日から数えて100日前から100日でアルバムを作る女をやろうかなって思ったのもつかの間、もうなんか本当になんか選挙は来るわ、何は来るわ、で、で昨日まで私北大東島行ってたし、もうなんかてんやわんやで、全然脳みそがもう追いつけてない、処理能力が追いつけてないっていうところだったんですが、まあ、中途半端やけど、例えばね今12月から数えたら10月、11月、12月で2ヶ月半ぐらいあるから、70日でアルバムを出そうなみたいなやつを中途半端みたいなやろうかな。あの有言実行で、あとあのケツをねまくるというんですか、こういうのなんかあの追い上げていかないとダメだからね。皆さんの抱負はどうですか、何でしたか、覚えてますか。今日は10月10日抱負の日じゃなくて豆腐の日だそうです豆腐上手よ私、あの朝昼晩豆腐で大丈夫、もうなんならもう1年間豆腐しかないって言われても全然いいです、うんうん、っていうぐらい豆腐上手ですけど、皆さん豆腐上手 の人沖縄県民多いと思うんですよね、多分内地よりも。あの私豆腐上空で、あの何よりも油脂豆腐もあの島豆腐も好きです。で、あの逆に絹ごし豆腐ってなんか物足りなくてさ、なんかこう分かる、なんかあのスーパーで売ってるのがいくら安くてもなかなか買わないんですよね。はい、そういうことで、はい、今日は豆腐の日ということで、メッセージ受け付けてませんなんのよはい、ということで今日はですね、今日はっていうか今日もですけど、このいろんなねライブのお知らせをしていきたいと思っているんですが、今日は、今月もすぐに行われるライブがありますので、そちらのご紹介を兼ねてね、いきたいというのと、それから11月のお知らせが2件来てますので、それをお知らせをしつつの、でそして、最後は1曲歌っちゃおうと思ってます。それはなぜかというと、実は先月9月の22日にアルテ崎山で、あの首里にあるアルテでね、ライブをさせてもらったんですよ。でその時なんかカバーナイト、カバーライブっていうことでいろんなカバーを、もうちょっとなんか結構自分のいつも歌ってる持ち曲の中からとかってちょっと考えてたんですけど、なんだっけ、あ、ど忘れした、あの前に演奏してる方が次々と私がやろうとした曲をやっちゃうわけです。あ、やばい、あ、これもやられた、これもやられたと思ったんで、その聞きながら、絶対に被らない曲をちょっと選ぼうと思って、人のライブを見ながらこっちでこう歌詞調べて、あ、これいけるかな、これいけるかなとかってやってたんですよ。で、歌った歌は、あの、民謡、あの、まず、秋ですので、つって、あの、月の、父の会社から始めて、ティンサクの花歌って、それから、あとね、あ、それで、インスパイアっていうか思い出して、あ、そういう曲があったなっていうのを歌ったよっていう曲を最後に歌いますんでね、交互期待。はい。ということで、まず1曲目はですね、この一番近いライブの お知らせからいきたいなと思っております。はい。まずね、6月の、あ、誰がやねん、間違った。10月の6日って、今、6th of October。6が先に来ちゃったのは、やっぱり私の海外のね、あれが、あれかしらって嘘です。はい。10月の6日日曜日に、アウトプットでですね、あの、猫の麦ちゃんがですね、出るライブがあるんですけど、この猫の麦ちゃんだけでも獣なのに、あの、ギターパンダっていうパンダの獣と、それから、ジョンかっこ犬っていうね、あの、麦かっこ猫は、このジョンかっこ犬に憧れて名前をつけたとかつけないとかっていうのがあって、ねえ、だったらギターパンダかっこパンダってかね、もしくはあの、パンダって漢字でなんて書くんだっけ、猫豚じゃなくて、なんだっけ、海豚はイルカ、猫、え、く、あ、何クマ、猫クマ、猫クマ違ったっけ、ね、え、大クマ猫って書いてパンダ、 あ、こっちに大城熊っていう熊もいますけどね。はい。ということで、ギターパンダとジョンカッコ犬と麦カッコ猫が、獣フェスっていうのやるって。もうちょっとさ、私この日からまた内地に行かなきゃいけなかったんですけど、なんかもう、行くのやめようかなって思うぐらいから見たいんですけど、なんと昼間なんですよ。だから、スタートが13時になってますので、はい。で、前売りが、なんと4500円、当日5000円とちょっとお高くはなっておりますけれども、なんとだってそれで3匹の獣が見れる、1人につき1500円と思えば安いもんですよね。はい。ということでですね、皆さん、10月の6日、日曜日、お昼のイベントになってるので、子供たちもね、行けるんじゃないかなと思うんですが、はい。獣たちが集まった獣フェスと書いてやるチラシのタイトル3匹の獣というねイベントなんですけど、今スタッフの方がいないので曲がかけれないんですけれどもかけたいなぁと思ってますけど、なんか歌っとくじゃん、ネクラップネクラップネクラップネクラップ早く来て早く来て、もう番組終わろうかなこれもちょっとあどこ行っちゃった。あと、ね、今日かける曲は、多分ね、私前にかけたんじゃないかなと思ってたんですけど、実はですね、私が、プロデュースというかお手伝いさせていただいております、タイマの星からやってきた、タイモーズっていうバンドの皆さんがいるんですけど、まあ、地球事務局を私がね、やらせてもらってるということで、で、タイモーズの皆さんが、2013年頃に、このバンド、として現れて、宜野湾市の大山のタワーブッコアに、舞い降りてからですね。で、2014年ぐらいから、なんと麦ちゃんが、またこの地球に降り立ってですね、麦ちゃんと一緒にやってる、たんですよ。だからまだね、生まれたてほやほやのふさふさの麦ちゃんと、しかも当時はね、喋らないで、太鼓だけ叩いてたんですよ。っていう麦ちゃんの初期のね、メンバーしか、サポートメンバーとして出てもらったタイモーズさんをお手伝いさせてもらってる私としましてはね、全力で麦ちゃんの活躍を応援していきたいと思っておりますので、はい。ということで、聞いてもらいましょう。はい。麦かっこ猫の、友達は食べちゃダメ。はい、聞いてもらいましたのは、10月の6日に、アウトプットで3匹の獣ということで、ギターパンダ、ジョン、かっこ犬、麦、猫、と、麦、かっこ猫という3人で、ライブがあります。3人 ?3 匹で、ライブがありますので、そのお知らせで、麦、かっこ猫の友達は食べちゃダメでした。ね、なんかね、ギターパンダと、ジョン、かっこ犬と、麦、猫がね、食べ合わないように、ライブ、見守りに行ける方、ぜひ行きましょう、という話でした。で、実はそのね、3匹の獣の話をしてますけど、続きましては、またね、パンダのイラストをあしらえた CD を持ってきたんです。あしらえた?こしらえた?あしらえた?CD を持ってきました。それはですね、餃子大王というね、バンドの、CD なんですけど、これですね、実はもうね、結構古い。CD になってます。今ね、皆さんググってみて、はい、餃子大王で調べる。餃子大王でググると、ででん。まず、餃子大王っていうのね、餃子屋さん、大王ラーメンっていうのも出てきますけどね。はい、餃子大王、ウィキペディアにあります。餃子大王は1983年に結成された大阪府を活動の拠点とする日本のロックバンド。バンドの中心人物である森和夫をはじめ、バンドに現役の学校教師や教育関係者が多いため、あくまでもアマチュアとして活動展開し、インディーズからの CD リリースや学校の長期休暇中の、これ私さ、よく読めてるよね、今ね。なんか学校教師や教育関係者とかさ、長期休暇中、長期休暇期間中の大阪や東京でのライブなど中心に活動を継続しているってことなんですけど、1983年ってことは、私生まれてないじゃないですか、かっこ笑い。83、93、03、13、23、40年前に結成されたってことは、まあ、当時、10歳の、でバンドやってたとして50歳ですからね。はい、サバ読まして。ね、その時20歳だったとしたら今60歳ですからね。はい、というところでですよ、このね、ボーカルの、この森和夫さんっていう方が実は沖縄に初ライブしに来るということになりました。イエーイ!はい、拍手!パチパチパチ。で、餃子大王を調べるとね、餃子大王、愉快なロックバンド餃子大王っていうウェブサイトには、餃子大王はしばらくライブ活動休止となりますが、 過去熟成期間だって。でも各メンバーの活動はこちらでっていうサイトもありますけれども、X、森和夫、過去餃子だよっていうのがあるんで、ぜひそちらでチェキラーしてほしいんですけど、実は私がね、今回ね、その初ライブということでちょっとお友達経由で相談を受けまして、ブッキングを私がしました。それがですね、私的にはもう本当にこんなメンツでやったら楽しい。もう見たいよねと思う人で私は組むのでね、ぜひ皆さんにも来てほしいなと思っているんですけれども、はい、行くよ。ちょっと待ってよ。今行くよって言ってからチラシを今開けているからね。ちょっと待ってね。あれ、どこ行った？チラシのしのチラシ寿司のチラシのピッ。はい。今もうさ、紙にしないでさ、ね、もう全部ネットでね、喋るからね。画像とかもね。はい。ということで、わ、今頃だけどさ、めっちゃ気になった、あ、そういうことか。会場の時間がちっちゃくて、開演の時間でかと思ったら、間違えないようにってことか。なるほどね。はい。沖縄初ライブ、餃子大王ボーカル、森和夫という人のライブが、11月の16日土曜日と17日日曜日に行われます。まず、16日の土曜日は、カフェオーシャンって言ってね、カデナ基地のゲート通り、沖縄市は五谷十字路とカデナ基地のゲート2をつなぐところ、ゲート通りとか空港通りとかありますけど、そこの、カデナ基地から出て、橋渡って、はい、すぐぐらいにザズーっていうパン屋さんがあったりするんですけど、その横ぐらいに、オーシャンっていうね、タコス屋さんがあります。タコスとタコライスが美味しいです。で、そこの、実は主も、フォークギタリストっていう歌ったり弾いたりする人なので、そこでやりたいなと思って、要は初めて沖縄に来るっていうので、土曜日のゲーツ通りの、ね、ワイワイ賑わう、米兵日本人を入り乱れて盛り上がる週末を見せてあげたいなと思ったので、そこに組みました。はい。で、その時の対バンがですね、なんと、これまたカオス、角膜釈迦と福田康之です。この前の私の歌の日でもね、出てもらったんですけど、なんかね、この、森和夫さんって人は、弾き語りするんですけど、以上、ほんとね、YouTube で探しても、見てもらいたいんですけど、もともとこの餃子大王っていうバンドは、まあ、1980年代ね、要はイカ天とかああいうのがこの流行ってるバンドブームの時代に、ミスチルじゃなかった、なんだっけ、スピッツとか、あ、これね、YouTube で見てもらったらわかるんですけど、じゃあね、餃子大王を、大王で、森和夫、森は森、山、木が三つの森ね。森和夫はひらがなでね。で、検索すると YouTube が出るんですけど、まあ、X、インスタグラム、ウィキペディア、X レアとかなんかいろいろ出るんですけど、YouTube のね、餃子大王カズチャンネル、かっこ公式っていうのがあるんですよ。そこを開けてみてもらって見てみると、彼の、過去の動画が上がってるんですけど、餃子大王の伝説歌ってみたって、これかけようかな、今日。これかけれたりするかな、ちょっと今リンク送っていい？共有で、コピーして、LINE でこれ聞かせた方が早いな。はい。ちょっとまあ、CD かけながらね、その準備をしてもらったらいいかなと思うんですけど、はい。実はね、あれ？どこ行った？YouTube の？そうそうそう。餃子大王の伝説歌ってみたっていう歌なんですけど、これご自身のこの餃子大王の伝説の歌を作ってらっしゃるんですけど、実はスピッツ、ミスチル、ポルノグラフィティ、それからスキマスイッチがまさかのご本人登場っていう動画があるんですよ。いや、まさかのご本人登場ってどのご本人って、まあ、それはもう見てからのお楽しみですけど。はい。で、その餃子大王で活躍した時は、なんとこれね、ミスチルの前座をしたとか、スピッツの前座をしたって話じゃないんですよ。逆なんです。出だしのミスチルやスピッツが、この餃子大王の前座だったっていう話なんですよ。それを歌にもして、ネタにもしてる、森和夫さんなので、いろんな、ね、もうちょっと横島なモチベーションでも全然いいので、この人に、当時のミスチル桜井さんはどうだったんだとかね、聞きたい、この裏話とかがあれば聞けるんじゃないっていう、こういう横島なモチベーションで、森和夫の歌にまんまと、騙されて聞きに行くっていうことをしてほしいなと思っております。はい。というで、土曜日オーシャンは、今言ったように、どこでしょう。角膜釈迦と、福田康之、三振も弾くし、ギターも弾くしね、爽やかな、長身イケメンの福田康之くんとね、角膜釈迦は、実は私も、 この角膜釈迦とデューティーフリーショップが2006年に出した CD には私も安行も参加していて、まあそういうね、同盟なんですけど、実はですね、まあ後で言いますけど、この日、本当は千葉の辰巳も出ないかって声かけたんですけど、この日、丸かぶりで中川隆が来るらしいんですよね、ソウルフラワーユニオンの。で、これも近くで、コザのコピルワックっていうね、いい感じのちっちゃめの、このなんかもうおしゃれた感じのカフェというか、カフェでもバーでも楽しめるお店があってね、そこと、那覇は桜坂の、なんだっけ、あそこ、カラーズね、でやるって言ってるんですよ。わー、もうなんか私はそれを早く知ってればこの日に組まなかったけど、でも森さんももうね、ちょっと前からやっぱり飛行機のね、関係とかで早めに抑えるということで被っちゃったんですけど、分身して両方に行きたいと思います、ね、じゃで、17日の日曜日は、浦添のグルーブでやるので、グルーブではバチコイなんかもう、バンドバリバリ聴いてほしいなと思ったので、私が尊敬してやまない忍さん率いる忍鳥、忍鳥ストリッパーが島になってる、これ漢字。忍島ストリッパーになってる。はい。と、それから、同じ時代に、まあ、その、イカ天とかから、その、あと、BS& ヤングバトルとか、あの時代の、このバンドブームにやっていたのが、沖縄でクライベイビーズっていうバンドがいたんですけど、爆竹鳴らしてなんか、出禁になったとかいう噂の、その、クライベイビーズのベースボーカルをしていた、ビセーニーニーっていう人が、ビセと、それから、キガ編っていう、地味編のカバーバンドをやっている、キガ編、キガネさんっていう人がいるんですけど、芸大の先生なんですけど、で、キガ編と、キガ編じゃ、キガネさんと、で、カジューさんっていう人がいて、で、それで、ビセとガネとジューで、ビセガネジューっていうバンドがあるんですよ。で、どちらもがっつりバンドで面白いし、世代的にまあ、そういうね、バンドブームを一回通ってきたっていうところもあって、なんか面白い絡みができるんじゃないかということで、グループは、忍ぶトリストリッパーとビセガネジューということになってます。はい、宣伝長すぎたということで曲を聴いてもらいたいと思いますけど、せっかくなので、この1980年代に活躍をして、今も解散したわけでもないし、まあ、餃子大王のボーカルとしての森和夫さんも現役バリバリで、先生もしながら歌も歌ってますのでね、聴いてもらいたいと思います。2枚アルバムをね、いただいたんですけども、2枚目の、餃子大全集2というね、CD の中から、1曲目、おはよう。はい、こうなんかさ、サウンドがこの40年前の自分も20年30年ぐらい前に出した自分の学生の時のバンドがあるんですけど、なんかこのギターのシャーシャー音とか、このキーボードがちょっと浮き立つ感じとか、なんかさ、あの時代はこんな音作りだったな、特にインディーズはね、なって思って楽しく聞いて、なんか世代は一回りも二回りも上の先輩に当たるんですけども、はい、今ちょっと喋るんだかもしれないけどでも60代になってもやっぱ精力的に活動してるし、この先生としてもねやりながら、そしたらさ、共通の友人がこれまたさっきの角膜釈迦の話ともつながるんですけど、このいろいろこの沖縄でのライブのこと話してたら、内地でつながってる人の名前の中にファンキストの染谷西郷の名前が出てきて、森先生の学校に西郷が来たらしい。で、西郷はこのアフリカ人のお母さんと日本人のお父さん、逆の間に生まれているので、そういう話で、その自分が受けた差別とか、それから大人になって自分が、まあ、ルーツであるアフリカに行ってみたときに、そのあまりにこの貧困とか、飢餓に、とかに、会いでいるその人たちを目の当たりにして、自分たちにできることは何かって考えてるっていうこととかを、言葉にして、で、彼らのそのファンキストってバンドの音楽にもそう出ているんですけど、で、そういうのを、この修学旅行で、修学旅行の、というか学校公演か、学校公演とかで話してもらったりとかしてるらしい。で、私は私でまたこの沖縄でこの修学旅行に来られた高校生とかに、例えば浦添西海岸の海を見てもらって、まあ一応修学旅行だから右や左はダメとかね、結論付けるんじゃなくて、まあ考えてもらうきっかけをあげるのがこのね仕事ということで、パルコの前の海をね、見てもらって、皆さん高校生ですけど、これが卒業して、彼氏と、彼女ととか、もしくは大人になって子供を連れて、この旅行に、沖縄に旅行に来たとかっていう時が、に、この海が海であるのか、基地になってるのかっていうことを今ここで見届けて、どうなってほしいか、自分の、 あの、なんちゅうの感覚を研ぎ澄まして考えてみてくださいねって話をいつもその案内の中ではしてますよっていう話もしたので、まあなんかその学校教育っていうところ、修学旅行、それから学校での講演っていうところで、これ染谷最後にもつながって、実は9月17日最後誕生日だったから LINE しつつ、ね、森先生と繋がったよって言って、なんか繋がるところ繋がるねっていう話をしてたんですけども。はい、そんな餃子大王の、森和夫さんが11月の16、17にやってくるよっていう話でございました。はい。じゃあ、せっかくなんで、この YouTube のあの曲を聴いてもらいましょうか。はい。餃子大王というバンドを、まあ、一通り、ちょっと、落ち着かせてとか、熟成期間に入って。で、森和夫さんが弾き語りで、その自分が、過去にそのミスチルとかの、が前座だったんだよっていう話をネタにした曲を YouTube でアップしてますんで、よかったら後で、見ながら、なんちゅう、映像見ながらの方が楽しいと思うけど、一応ちょっと一部聞いてもらいたいと思います。最初はなんか MC してるんで。
カズチャンネル。
僕はね、こんなキャリアがあるからね、いろんな人とバンドをやってきてます。いろんなバンドと対話してきます。ね、超有名人ともやってるので、その歌を歌いたいと思います。手拍子ぐらいかな。手拍子下手ですよ、終わった。いいか。やってきた今では有名なミュージシャンともやってきた1989年大阪大学の学祭に出た時に俺の前座はミスチルだったミスチルドレミスチルドレミスチルドレ俺の前座ミスターチルドレミスターチルドレミスターチルドレミスターチルドレ俺の前座 OK まだあるね他にもいろんなやつとやってきたコナンの映画の音楽とかやって分かるやつも知ってる正宗のスピッツ一緒にビデオを出した時表紙は俺だったスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツスピッツチェリーが浮いてから連絡ない他にもいろんなやつとやってきた今も超人気のポルノグラフィティ餃子大王を見てエロ写真っていう名前を付けようとしたそこに意気承人がいますあれは元ポルノグラフィティのドラマーですそれがなぜか今僕のバンドをやっていますポルノグラフィティポルノグラフィティポルノグラフィティ俺の前座ポルノグラフィティポルノグラフィティポルノグラフィティ昔は前座まだ僕がすべてがありますスーパースイッチです。スーパースイッチのご一緒に行きます。今まで超有名なやつも俺の前座やったのに、こいつらはデビューの時から俺を先に出した。20年前の南ホイール、サンホールで、俺たちの後にスキマスイッチだった。この時、スキマスイッチは超売り込むために俺たちの後に出たその事務所は俺はムカついためちゃくちゃ盛り上げてスキマスイッチのステージをぶっ壊せという気持ちでやりました
そしたらそのコンサートが盛り上がりすぎて酸欠で倒れるやつが僕のスキマスイッチの出番は30分押した鏡の音俺は思ってた。スキマスイッチ、スキマスイッチ、スキマスイッチ。デビュー20年でもう俺のことを喋ってくれているか、ありがとう。
はい、聞いてもらいましたのが、餃子大王から、森和夫さんというね、このボーカル、聞いてもらってて分かった？もうスピッツって、俺の前座っていう、まあ、なんていうのほら、なんか昔の栄光をいやらしく、なんか自慢するんじゃなくて、もうそれをね、笑いのネタにしてるあたりがさ、もう、なんか、あ、この人、いいやつだな、みたいな、絶対面白いよなっていうのが分かって、ぜひ皆さん、この生でこれを聞きに来て、ね、ミスチルファン、スピッツファン、それから、ポルノグラフィティファン、うちのお母さんなんかね、ポルノグラフィティ好きらしいよ、知らんけど。家に帰って、車の中でかかっててびっくり。昔は中島みゆきかかってたのにな。時代に乗ってんな、お母さん。はい。まあ、それで、まあ、森和夫さんとのライブがありますよ、ということでお知らせでした。詳しくは、ケンコさんのツイッターに載せますので、見てみてください。はい。それから忘れないうちにもう一個お知らせがあります。この私の番組の後に、いつもね、配信、そして、人気番組としてね、君臨しております。ドカーンの、マッキーさんがですね、イベントをやるということで、11月の2日土曜日、夕方の5時から、FM 那覇でやるんだって、ここで。ね、すごいよ、出演者がね、たくさん、ご縁のある皆さんでね、ミレさん、ウーナさん、マッキーは、サポート、ユータさんって人がね、サポートして、加藤芽衣さん、竹内奈美さん、コザイルさん、シーファスさん、オリリちゃんも出るね。そして、トカ麦って麦、かっこねことは関係ないよね。はい。それから、出店で翔さんという方も出てくださるそうですよ。11月2日ね。はい。ぜひ、皆さん、首里城さんに行かない方は来てくださいとか言ってね。はい。それから、実は11月の16、17、餃子大王のこの、森和夫さんがやるって言ったら、私実はさ、その日も含めて、金土日、離島フェアなんですよ。離島フェアで北大東の酒売ってますんで、昼間から飲みに来て、ね。それでみんな、ね、あとバス移動ということでよろしくお願いします。はい。ということで最後はですね、私がさっき、その今日の番組冒頭に言いました、9月のライブで、ダメ元で久しぶりすぎて20年ぶりぐらいに歌ったっていう歌を、今日ここで歌って終わりたいと思います。そう、さっきね、父の会社、アトカーミーカをね、父の会社とかみかみあらび会社のとななつっていう感じでこのウクレレでアレンジして歌ってたんですよね、ここまでもね。で、その日のライブそれ歌って、ティーン作生で歌って、で、みんながやらない曲と思って思いついたのが、あ、これを、オマージュ、として作った、福岡にツアーに行ってた頃、九州にツアー行ってた時に、福岡の詩人の方の100周年、生誕100周年があると、もうもちろん亡くなられてるんですけど、生誕100周年に、この彼の詩に曲をつけてくれないかという企画があって、つけたのを思い出したんですよ。で、歌えるかなと思って詩を、もう人のライブやってる最中に歌詞をまじまじと見て、あ、歌えるかなと思ってやってみたら歌えた。一部間違えたけど。っていうのを今日は歌って終わりたいんですけど、後でそれもリンクも貼りますけど、まあ大体私が弾けるってことは世界中誰でも弾けるってことなんで皆さんやってみてください。野田宇太郎さんというね、福岡県の、詩人の方の100周年祭で、稲妻というこの詩に曲をつけたんですけど、他にオペラ歌手の方もこの稲妻っていう詩に歌手、曲をつけられて、おーおーみたいなのも全然違うイメージの曲もできてて、詩人の歌詞にいろんな、人が、つけるの面白いなと思いました。それでは最後に野田宇太郎作詞、作曲は私、ケンコで、稲妻を歌います。
我がふるさとは自己まさき稲妻型に裏ぶれた遠い昔の宿場町 上町と下町の外れにはのいちごの白い花咲く。おばんじょうの石垣だけが残り、歯の抜けた老人のような町並みにはプレハブ住宅も建っている。その家から近くの新古の町工場へ自家用車を走らせる青年もいる。みんな知らない顔だが、どうやら夢ではないらしい。稲妻が走る時だけ蘇る昔の宿場
健康作曲、作詞は野田宇太郎さんという詩人の、うん、稲妻という詩人にね、曲をつけたものを歌いました。はい、じゃあエンディングの曲が聞きながら別れっぽい感じに行きたいと思います。もう別れっぽい感じ。はい、ということでね、私も実はライブをしつつもでね、もうなんかやるやる詐欺のアルバムをいつやるんだということで、ちょっとそろそろね、宣言して、ケツに火つけていきたいと思いますので、逃げないように、皆さん、まだとか、1曲目まだみたいな、いや、ある曲も出すので、ちょっと整えていかないといけないんですけど、はい、ということで、今の野田宇太郎さん稲妻で調べると結構いろんなね、ヒストリーやらストーリーが出てきますので調べてみてください。はい、ということで、今月もいろいろありますね。待ってよ、今月はですね、10月の9日はジョン・レノンの誕生日、関係ない、10月7日、ばあちゃんのメンチ、どうでもいい。はい。10月のですね、19日と20日に、那覇のバスターミナルで、バス祭りっていうのがあるんですよ。実はこれコンペ負けたんで、私の主催のブッキングのやつではなくなったんですけど、でも、実はジョニー・ギノワンさんが出るっていうことで、私も出したかったので、この打診したら同じところをね、これよく広告代理店あるあるですよ。打診したい人が被ってると。でも、どっちか取ってもその方が出たら盛り上がるだろうなと思ってることは一緒なんでね、ぜひ、バス祭り見に行ってください。私も前職はアドスタッフ箱堂にいましたんでね、前職って前のぐらいのね、前職みたいな、はい、で、そのね、実はアドスタッフ箱堂っていう広告代理店にいた時の上司 のご縁で、今回はまた北大東のお仕事もこの2018年ぐらいからずっと行ってるんでね、ご縁ってどこでつながるか面白いですよね。それから今回のオファーはまだこんなに言っていいかわからないんですけど、アカネクリエーションっていうね、バス広告一筋50周年みたいな会社に私行ったことあって、そのなんか元サイヤじゃない、なんて言うんですか、自分のね、このお世話になった会社同士の対決でっていうことだったんですけど、残念、私は関わることがなくなったけど、見に行こうとは思ってますのでね、ぜひ皆さん行きましょうね。それから皆さん忘れちゃなんね、急に大統領じゃなかった総理が変わりましたね。宜野湾市でもね、びっくり、市長が亡くなって市長選がありましたけど、今度は総理大臣も変わって、で衆議院が解散して選挙になります。どうやら15日の公示で、27日投開票になるそうなんで、選挙また私も忙しくなると思うんですけど、ぜひみんなね、投票するための、みんな考えることをやめないで、 自分がより良い社会を選んでいくと、ね、いうことで胸を張って考えていきましょう、はい、で先ほど紹介しました11月2日は、ドッカンフェスということで、ね、ファイナルフェスタシー、はい、ということで、この FM 那覇で、ね、イベントがあるということなのでぜひ見に行ってください。やっほーい。11月の16、17は、餃子大王の森和夫、詳しくはケンコのツイッターとインスタグラムでバイバーイ。
Your radio station, Okinawa.